実は今日の説教はですね、前にもお話をいたしました、この北森和夫先生の神の痛みの神学という、この、まあ、私の、大変好きな本の中からのというか、まあ、ほとんどこの話なんですね。これをこの通りではないですけども、このうちの中からお話をしたいと思っております。北森先生はこのエレミアの31章20節が聖書の中の最高峰だと言ったわけです。ここが頂点である、ここに向かって聖書を登っていくんだというような話をしておられましたが、先ほど司会の大谷さんが読んでくださいましたけれども、ここだけ読んだらなんでこれが最高峰なのかよくわからないというような感じもいたしますが、実はそうなんですね。31章20節もう一回お読みしたいと思いますが、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも彼のことを思います。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない、という言葉でございます。でこれは文語訳聖書ではですね、今日のこのテーマであります神の痛みというのは文語訳聖書のところではよく出ていると思うんですが、エホバ痛もう、エホバ痛もう、エホバというのは主なる神のことですが、エフライムは我が愛するところの子、喜ぶところの子ならずや、我彼に迎えて語るごとに彼を願わざるを得ず、思わざるですかね、念ずるというんですが、彼を思わざるを得ず、ここをもて我が腹渡彼のために痛む、ここをもて我が腹渡彼のために痛むというのが、この腹渡は彼のために罠なくという言葉なんですが、ここには文語訳では我が腹渡彼のために痛むとなっています。我必ず彼を憐れむべしという翻訳です。まあ、これは文語訳の翻訳なんですけども、このエレミアの31章の20節のこの腹渡は彼のために罠なくというこの言葉がですね、今日の話のポイントにでございます。で、腹渡というのは腸ですね、小腸大腸の腸という字を書きますけれども、言語のヘブル語でもこれは腹渡というんですね。ただ当時のことですから解剖学が進んでおりませんので、別にこれは大腸を指すとか小腸を指すとかということではありませんで、内臓のことを言うんですね。内臓というかこの辺の中身という感じです。でこの腹渡という言葉は転じて心という意味に使われます。心という意味に使われます。で問題はこの罠なくという言葉なんですけども、この罠なくという言葉はですね、本来は音を出すという言葉なんですね。音を出すという言葉です。あるいはうめくとかですね、まあ、うめくというよりも本来これは鳴り響くというような意味でございまして、例えばエレミアの5章の22節にはですね、海のどよめきですね、とどろきとか、イザヤ書の59章や詩編の59編には獣の声、獣の吠える声というような使い方がしてございます。また詩編の46編にはですね、群衆の騒音、国々は騒ぎ立つ、騒ぎ立つという言葉に使われるという言葉でございます。ですから腹渡が罠なくというのは、まあ、つまり心が、騒いで音を立てている、というような意味なわけですね。まあ、それは、この、まあ、腹渡がうめいているというか嘆いているというか、こう音を出しているというのは、ひいてはですね、この人の心の極限の痛みの状態を表しているというわけで、実はこの使い方というのが、旧約聖書にはたくさん出てくるわけです。 エレミア同じエレミアのですね4章の19節というところを見ますと、私の腹綿、私の腹綿、私は痛み苦しむ、私の心臓の壁よ、私の心は高鳴り、私はもう黙っていられない、私の魂をお前が角笛の音と戦いの雄たけびを聞くからだという、この私の腹綿、私の腹綿、私は痛み苦しむ、私の心は高鳴る、心臓の壁よなんていうのはすごい表現ですけども、それは高鳴っているという、これは全く同じ言葉なんですね。このわななくというふうに訳されている言葉と同じものです。あるいはエレミアの48章とかですね、あるいは詩編の55編、有名なのがですね、あの詩編の42編ですね。詩編の42編の、我が魂よ何故、我が魂よなぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのかという言葉、この思い乱れるという言葉はこのわななくという同じ言葉ですね。42編の5節とそれが10節にありますけれども、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見舞いで思い乱れているのか、この思い乱れるという言葉はわななくという言葉なんです。つまり、ここに、表されているこの腹綿は彼のためにわななくというのは、心が、まあ、人間の状態で言えば心が極限に高揚して、苦しんで埋めて、もうそれがあまりにもひどいためにですね、まさにこの埋めくくがお得に、きしんで心がこの音を出しているかのような、そういう極限の痛み、緊張と、そういうものを表しているわけです。ところがここのエレミアの31章の20節はですね、これは神様の言葉なんですね。神様の心が痛んでいるというのは、実にこれはおかしいなと言いますか、神様の心に痛みがあるというのは、これは本来人間の表現ですよね。人間の心が痛む、人間の心が埋めて苦しんでいると、人間の表現ですけれども、これを神様が用いてですね、自分の心の中を、心の様を事実として吐露しておられる、こういうわけですね。で、このエレミアの31章20節、神様の心の様、神の心の現実を、神様が人間の姿、人間の中で、我々は感じるところでしか理解できませんから、神様の心がどういう状態であるかというのは分からないわけですね。神様はどういう方であるかさえ分からないんですから、神様の心がどういう状態であるかというのは、神様は、まあ、人間の中にあるそのものを通してしか、掲示できないわけです。で、そこで神様が自らの腹綿が痛んでいるんだと言われたんですね。自らの心が痛み苦しんで埋めているんだ、心が痛いんだ、こうおっしゃっているんです。で、この痛むという状態をですね、まあ、憐れむとか、あれこれ文語訳聖書ではですね、痛むという言葉になっていないんですね。他の言葉に置き換えてあるんですが、北森先生はこれをですね、他の言葉に置き換えたとしたら、これは神様の心の事実を曲げてしまうことになるんじゃないかというわけです。憐れみだとかですね、憐憫だとか同情だとか、そういうものには決して置き換えることはできない、これは神の痛みなんだと言っておられるわけですね。で、この神の痛み、痛んでいる状態と言いますか、この31章の20節のところ、まあ、全体のですね、を過去に多くの神学者が解釈を施してまいりましたけれども、その中で最もこう優れているものとしてここに挙げられておりますのが、カルビンの、宗教改革者カルビンの仲介なんですね。ルターやカルビンは宗教改革者ではありましたけれども、彼らは優れた聖書の理解者でありまして、いまだに、いまだにという言い方おかしいんですけども、聖書の解釈をする場合にはまずルターとカルビンを引かなきゃいけないというほどに優れているわけですが、このカルビンの仲介を読ませていただきたいと思います。これは文語訳になっております、ちょっと理解しづらいかもしれませんが、神はこの箇所において 30章20節ですがにおいて彼の偉大なる、慈愛がイスラエル人に何らの影響をも与えなかったために彼らについて嘆いていたもの。このエフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうかというこの問いかけのことを言っているわけですね。イスラエル人に何らの影響も与えなかった。でこのエレミアのこの箇所というのはイスラエルの今までの長い歴史を全てこの振り返った中にあるんですね。で、まあ、今回聖書の通読を皆さんにしていただいておりますけれども、このエレミアの31章の20節を理解するために読んできていただいたと言っても過言ではないぐらいなんです。この今までのイスラエルの歴史というのは神様を裏切る歴史ではあっても神に従う歴史ではありませんでした。ほんの一握りのほんの一瞬ですね、束の間のようにちょうどこの夜空に、セラニシデみたいな星じゃなくて広島市で見るぐらいの星ですね、ほんのもうちょっとぐらい時々キラキラっとこう光っている神様に従う人たちの様はあってもほとんどは真っ暗な闇なわけで、ただそれはですね神を否定するというだけではなくて神を裏切って、で、エレミアの中に出てくるのはこれは姦淫であると言っているわけですね。契約を結んだ、神と結婚をした、神の方から手を差し伸べてもうどうしようもなかったイスラエル人と結婚したのに、このイスラエル人はこの神を裏切り続けて神殿のど真ん中にですねバールの祭壇を建てたり、そして神様の一番嫌われる姦淫を犯し続けたり、もうありとあらゆる罪の数々を犯してきたのはこれまでの歴史なわけです。この歴史を神様は顧みて、この大いなる慈愛がですねイスラエル人に何の影響も与えなかった。神様はこの間ですね手をこの招いてですね勝手にやれと言われてるわけじゃないんですね。この神に裏切る者に常に細かい配慮といいますか敵を与えてですねこんなことをしてはいかんということをもう繰り返し繰り返しをし、そしてそれを救うためにもうちょっとでもイスラエル人がですね苦しいという叫び声を上げれば神様の方から救いの手を差し伸べ、獅子を与えて王を与えて預言者を与えて導き続けてこられる神様の愛がこの何て言いますか変わることなくですねユダヤ人にとうとうとこの流れのように注がれている。にもかかわらず彼らは神に振り返ろうとしない。この彼らについて神は嘆いておられる。神が彼らを異なしたもうことは非常なる恩寵であったからである。しかし彼らは暴恩恩を忘れる行為によってその恩寵を無にしてしまった。かくて神はここで自問したも、イスラエル人は一体いかなるものらであったかと。エフライムは何らの尊敬にも値せず決して愛の対象ではなかった。彼らはことせられた恩寵オーバー後を限り無にしたため何らの憐憫にも値しなかった。この子は尊くなく尊敬に値されず愛の対象ではなかった。この子は邪極なる、邪悪の邪に曲がっているという邪極なる性格であったため、性質であったため神は彼に対して何らの愛をも持ちえなかった。イスラエル人は悪しき心の子らであり不従順なる子らであり、ただ彼らの父を苦しめその感情を傷つけ彼をは悲しみをもって満たすに過ぎない子らであった。彼らの邪極と腐敗とが核も大であるために一つの疑惑が起こるであろう。神はなお彼らを忍ぶことができたもうであろうかと。ここまでがその最初の2行の仲介なんですね。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。ああ今まで彼らに注ぎ続けてきた愛は一体何の意味があったんだろうか。大事な子供であったから愛を注いできたのだろうか。本当に彼らにそれを愛を注いできたことが良かったのだろうか。あるいは価値があったのだろうか。彼はそれとも喜びの子なのだろうか、喜ぶべき子なのか。いやとんでもない。彼らがしてきたことといえば神を悲しませ神に背き神を裏切り続けたことではないか。しかし私はこれは3行目ですね。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。このちょっとこの翻訳はあまり日本語とは正しくないと思いますね。彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す、思い出しているから語っているわけですが、その思い出すという言葉は、ある意味ではこれは心に引っかかる。 彼の名前を聞くたびにそれが心にかかる。それがこのもう一度反芻してよみがえってくるというか、ただ語りすぎていくことができない、そこにとどまってしまう、そういうような意味だと思いますね。神に彼らに対して裁きの宣告を行い、また警告を与えるたびに、いや待てよという神様の思いというか、そういうものがあるわけですね。その辺からその辺を読んでまいりますと、ここにおいて、この3行目ですが、ここにおいて我らの注意は大いなる憐憫の泉へ引き戻される。すなわち神はかつて彼らを選びたもうたがゆえに彼らを許すことができるという事実。神はその和解の恩寵をさらに高めたもう、そしていたもう、ここをもて我が腹渡は彼のために鳴り響く、我必ず彼を憐れむべしと。神はここにおいて彼ご自身の人間的感情を、彼ご自身に人間的感情を期していたもう、神ご自身にですね、人間の感情を期して、人間の感情によってご自身のことを説明される。なんとなれば腹渡は異常なる痛みの下にあっては、異常なる痛みのもとにあっては揺りを動かされ響きを発するからである。そして大いなる悲しみに圧せられるときには我らは深く探索し信吟するからである。かくして神が優しき父としての感情を表現したもうときに、彼は言いたもう、我は我が民を再び恩寵の中に受け入れんと欲するがゆえに我が腹渡は鳴り響くと。かかることは確かに本来神には属しない。しかし神は我らに対する彼の愛の大きさを他の方法では表現しえたまわないがゆえに、我らの無知に彼ご自身を適応せしめるために粗雑に語りたものであると彼には言っています。つまり神を裏切り続けたこのイスラエル人に対して神の愛は限りなく注がれてきたけれども、もう終わりだ、もう終わりだと、神様のこの義なる性格がですね、聖なる性格がこれを許さない、もう終わりにしよう、もうここで終止符を打つべきだと思うたびに、そう思うたびに彼のことを思い出した。つまり裁きを与えるときにはそこにはですね、人格が無視されてるんですね。もう誰でも裁くときには誰でも同じなの、誰でも同じように裁く。しかしそのとき神は彼を思い出す、イスラエル人が誰であったかということを思い出す。私が選んだものではない、そしてそこには人格があるということを思い出して、そこで神の中にですね、非常な矛盾というか、相違、心の相違が起こるわけですね。神様の愛と、そして神の義と、この2つが神の心の中で真っ向から対立するわけです。これを愛し続けるべきか、いやこれを裁くべきかという、この押し問答というか、あるいは綱引きでもいいんですけども、これをぐーっとこのぶつかり合って、これが神の心の中でぶつかり合っておられるがゆえに、ここに痛みが生じる。彼らのことを思うたびに、それはただ痛みになって神の心の中に生まれてくる。ただそれはもちろん我々の心の中にある痛みとはとてもその置き換えられるようなものではありません。全く質の違うものですが、しかし神はイスラエル人を思うたびにそのように思って、心を痛まれる、心はわだなく、つまりここに表されている神の愛というのはですね、一般的な神の愛とは違うものなんです、まあ、と北本先生ははっきりおっしゃったわけですけれども、つまり神の愛というものは今日のこの日までエレミアの3章の20節までずっと続けて与えられてきたものなんです。変わりなく与えられてきたものです。しかしその愛もこれを上回る裏切りと不貞によって押し潰されようとしている。しかしこれを神の愛が持ち上げようとして、ここに痛みが発生して、この痛みがもう一回彼らに、私は彼を憐れまずにはいられないという言葉に引き戻すんです。つまり神の痛みは神の愛とは別の質のものだと言われているんですね。まあ、質が違うというか、この次元が高いとまでは先生は言っておられますけども、 このつまり神の愛を否定する、神の愛をですね押し潰す、神様の愛なんかもういらない、もうそんなものはどうでもいいと、こう否定している、この否定している人をもう一回抱こうとする愛だ、否定の否定だ、だから絶対肯定だと言われてるわけですけども、そのようなものである。これは神のここで表されている痛みであるわけですね。これはこの神の痛みは結果としてですね、神ご自身に悲劇をもたらすことになるんです。私たちには福音ではありますけれども、実はこのエレミアは全部で52章ありますが、ほとんどがですね神の怒りなんです。嘆きというか怒りなんですね。で満ちているんです。しかしそんな中にこの31章だけは神の愛が表されている。しかし愛という言葉では出てないんですね。痛みという言葉で出てる。神の痛みが表されている。このまさに前編がですね、この叫びと痛み、神のですね、神の裁き、そういうこのまさに怒りの鉢が傾けられようとするその瞬間を支えている一点のですね、つっかい棒というか一点のこの力というか、それが神の痛みとしてこの31章に表される。そしてこの31章の神の痛みの後に神は新しい契約を与えるという約束をされるわけです。これが31節から始まるんですが、見よその日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ、というのが、これが新しい契約でありまして、旧約聖書の最高峰と言われている部分ですね。別に最高峰というのは他が定時だということではありません。ここは頂点なんですけれども、つまり神の痛みはですね、それまでずっとこの面々と延々と連ねられてきた神の愛の歴史をそこで終わらせないでですね、さらに超える大いなる愛によってイスラエルを救おう、イスラエルを守ろう、イスラエルを許そうというところに至らしめるわけです。それはどういうことかと言いますと、最初の契約というのは、これはイスラエル人に与えられた契約というのはですね、罪を犯した者はこの罪の代わりに命を持って贖いなさい、鳩や羊や牛やですね、そういう動物の命によって贖えばあなたを許そうという契約だったんですね。しかしその代わり十戒を与えてですね、こういうことはしてはいけない、こういうことはしてはいけないという決まりを与えて、これを守りなさい、しかし失敗したら生贄を捧げなさいという、この契約であったんです。しかしこの契約が動かなかった、働かなかった。なぜかというと、イスラエル人はですね、罪を犯す前に生贄を捧げて、罪を犯す前にまずですね、生贄を捧げてからこの遊郭に行くというような、こういうこの、つまり神様が与えられた愛の契約を逆手にとってですね、裏切り続ける。そればかりではありません。神を礼拝するべき神殿、最も清い場所のど真ん中にバールの神殿を作ってですね、そこに神殿男性を派手らして、男性ですからね、男ですから、ね、そうやってみだらなことをさせる。国々の至る所、木という木、石という石に祭壇を作ってですね、 この神、イスラエルを愛し続けた神をですね、もう裏切りの限りを尽くして裏切る。ですから神様が、ああ本当に彼らはこれほどまでにして愛するべき大事な子供だったんだろうか、喜んで契約を結ぶ子だったんだろうかと、こう述懐されるのは分かるわけです。もうあんなものは捨てりゃいいじゃないかと思う。ところが神様はそうではない。彼らのことを思うたびに心が痛む。滅ぼすに忍びない。どうしようか。神は新しい契約を与える。その契約というのは何かというと、二度と彼らの罪を思い出さない、咎を許す、無条件。最初の契約は条件付きで限定だったんです、ね、限定条件付き。しかし新しい契約は無条件で無限定、全ての人に等しく、そしてどんな条件も与えないで許すという契約であったんですね。神はそのご自身の痛みを、最初ちょっと先ほど言いましたが、これが神ご自身に悲劇をもたらしたというのは、神はこの新しい契約を我々に与えるために自身の一人子を与えられたんです。神の御子はこの地上においでになりました。そして十字架につけられたのは何のためかというと、神を啓示するためなんですね。神を表すため、神がどんな方であるかということを私たちが目で見て触れて触って確認するためである。で、その表された神ご自身の姿というのは何かというと、それは痛む神なんです。十字架の上で痛んで苦しんでおられる姿が私たちには明らかにあるわけですけれども、あそこに神の愛が、神はどう我々のことを思っておられるのかということが表されている。神、イエス・キリストが十字架の上で受けられた痛み、それは肉体の痛みも精神の痛みも霊の痛みもあります。肉体の痛みというのはもちろん手足を首で打たれて上乾いて、そういう痛み、心の痛みは、それは全く罪を犯さないのに罪人に定められたという、あざけられて鞭打たれて、そういう心の痛み、そして最後には霊の痛みがあります。それは神から切り離されるという痛み、その三重苦といいますか、その極限の痛みをキリストが十字架の上で受けなければならなかったのは、神がもはや二度と私たちの罪を思い出さないという無条件の契約を私たちに与えるためであるわけですね。神の痛みは十字架の上に表されている。神が痛んでおられる。神が私たちのために痛んでおられる。神は私たちをですね、ただまんべんとなく愛しておられる。私はあなたを愛しているよ、あなたのために手を差し伸べているよ、あなたに守っているよ、恵みを与っているよ、生活を守ってあげるよ、病気を癒してあげるよ、そういうもんじゃないんです。そういうものは一時的なもんなんです。そういうものは誰に対してでも神は与えられているものなんですね。自然はどうでしょう。自然は美しい。このスパティフィラムという美しい、本当に美しい緑ですね。白い花がポツッとされて、よくまあしかしこういう形で作るという、見るたびに知る、感動しますね。このフラッシュのような、昔のストロボというか、あのフラッシュを思い出せする、この中のですね、ぼちぼちが、おしべとめしべがよく分かりませんが、これを守るように後ろにこの白い花びらというか、これは花びらなんでしょうかね、葉っぱなんでしょうか、よく分かりません。白いのが受けてるわけですね。でこの鮮やかな緑がこの白い花を浮き出す、神の愛ですよね。神の美ですね。ここにあります。これは全ての人に与えられているものなんです。しかしこれは第一義的なものなんです。しかしこの愛に人間は応えないんですよ。この愛に人間は応えきれないんです。この自然を壊していくんです。これを受けきれないんですね。神が差し伸べされる手をことごとく払いのけていく。そんなものはいらない。私には神様なんかとんでもない、いらない。私には金がいるんだ。私には家族があればいいんだ。私には仕事が全てなんだ。神様なんかとんでもない。神の手をことごとく払いのけて、神の愛を払いのけていく。神の愛は次から次から注がれますけれども、それをことごとく払いのけていく。その人間に対して神様は、私の心は痛むと。私の心はあなたを見ると、あなたを見るときに、あなたの今まで行ってきた行動を見るときに、私の一切のこの過去を見るときに、私の心を見るときに、 これを滅ぼす寸前というか瞬間というか、その瞬間に思い出す。そして心が痛む。滅ぼすには死をない、あなたを滅ぼさない。そして神ご自身が神の象徴、神ご自身の許しを、新しい契約を、その尊い御子によって表されておられるんです。以上を見てきたところによりして、エレミア記31章20節において語られている事実が、神の痛みという言葉によって指し示されるごときものであることについては疑う余地がない。しかしこの神の痛みは決して単に神の愛の強さや激しさを修飾線として用いられた形容の言葉ではない。神の痛みは神の愛とは別の事実でなければならない。すなわち神の痛みは神の愛の一端にすでに背いているものへの愛で、失礼、神の痛みは神の愛に一旦すでに背いているものへの愛である。神様は人間にお互いに愛し合いなさいという命令を与えられました。しかし人間の愛に対して神様はですね、一つの許すポイントを与えられているんですね。これはイエス・キリストが言われましたが、もしあなたの伴侶が不貞を犯したならば、これと離婚をしたとしても仕方がないと言われる。すぐに離婚しなさいと言われてはなりませんけれども、それは仕方がないことだと言われる。人間がもし人間同士愛してですね、相手が不貞を働いて自分を裏切ったならば、それは仕方がないことだと許そうと言われる。神様はそれでいいと言われたんです。しかし神ご自身は一旦背いたもの、何度も背いたものをもう一度愛そうとする、愛をお持ちである。それは神の痛みであるということですね。神の痛みは直接的な神の愛をば否定的触媒契機として否定的触媒契機として自己の中に使用しているものであって、神の愛より一段高次のものである。つまり神の痛みというのは神の愛が否定されて初めて生まれてくるものだ。神に愛されている、あ、神様自分が愛されている、感謝します、神様愛しますということであれば神の痛みは生まれない。これを裏切ったがゆえに神の痛みは生まれてくる。このゆえにこそ神の痛みは十字架の愛を証しするものであり得るのである。十字架の愛の本質はすでに一旦神の愛に背いているものに注がれる神の愛たる点に見出される。十字架の愛の本質はすでに一旦神の愛に背いているものに注がれるんです。もし全ての人間が神様に背かなかったら十字架は必要なかったんです。しかし一旦背いたから神の痛みが働いて、この忌むべき人間の罪をあがなうために、それを許すために身代わりの御子の死が、御子の十字架があるわけです。直接的な神の愛が律法に他ならない。この律法によって明かしせられつつ、しかもこの律法の外に現れた神の愛こそ福音としての神の痛みである。神の痛みも十字架の愛も共に神の愛を否定している人間の罪を否定して注がれる愛、すなわち否定の否定としての絶対肯定の愛である。故に人間は直接的な神の愛には背き得ても、神の痛み、すなわち十字架の愛には背き得ないのである。私たちは神の愛には背き得るんですね。背き得るというか、しょっちゅう背いてるというか、ほとんど背きっぱなしなんです。ですけれども、その人間をもう一度愛してというか、もう一度というか永遠にこれを愛し続けられる神の心の中で生まれるこの痛み、そしてそれが具現された十字架には背けない。誰も背けません。つまりこれは神ご自身の私たちに対する最高の啓示だ。 お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの愛を拒み続けてまいりました。また今も裏切り、悲しめ、またその慈愛に満ちた御顔に背を向けております。神はあなたがどれほど私たちを愛しておられるか、この自然が表しておりますが、これに背いて、そしてこれを裏切ってきた者にものを忘れず、あなたはこれを思い出すと言われました。これを心に刻むとおっしゃいました。そしてもう一度これを大事なもの、あなたは私たちを大事なものと言われた。そして喜びのことを呼んでくださいました。何故でしょうか。その理由は全く分かりません。しかしあなたはこれを愛しておられないゆえに、その心は痛み、うめき、わな泣いておられる。そして私どものようなもののために、この罪を二度と思い出さず、この罪を許すために、尊い御子をお与えくださいました。身代わりとしてその神の裁きを一身に受けてくださいました。神の許しはこの神の痛みによって与えられたものであるということを知りました。神を、私たちがあなたのこの私たちの理解をはるかに超えた偉大な愛によって支えてくださいまして、感謝をいたします。尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんにお尋ねをさせていただきます。神は今あなたを待っておられます。ここに集われた方々の中で、私は本当にこの自分を愛して御子さえ惜しまずに痛まれる神の愛に背いてきたけれども、今日ここにこの神の愛に立ち戻りたい、神を信じて神の愛の中で歩ませていただきたいと、そう思われる方がおられると思いますが、今あなたの決断の時です。神の前に、そして自分の決心を表すんで、神の愛にもう一度立ち戻りたいと思われる方、もうすでに信仰を持った方でも結構です。洗礼を受けた方でも結構ですが、どうぞそのように願われる方は今右の手を挙げてください。どうぞ神様に向かって挙げてください。ありがとうございます。はい、感謝いたします。ありがとうございます。と手を下ろしてください。ありがとうございます。神よ、今あなたの前に手を挙げて、あなたの愛を認めたこの多くの方々、あなたは喜んでおられることと信じて感謝いたします。まだしかし決心をすることができなかった方々もおられると思いますが、神よ、あなたの痛みの前に誰が抗うことができましょうか。神よ、どうぞ働き続けてください。また今手を挙げて決心された方々の中に、神の愛が限りなく明らかなものとなりますように。そして平安で豊かなあなたの愛に包まれた生活を送らせてくださいますように。 尊きイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。神様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。感謝をいたします。主よ、どうかあなたの痛みが、あなたのその無限の愛が人々に伝わりますように。主よ、まだこの愛を知らない多くの方々がおりますが、神様はこれを知り、これにもう一度立ち戻るチャンスを与えくださいますように、お願いを申し上げます。ハレルヤ、ハレルヤ。神様、みんなあがめます。ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、主よ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、感謝をいたします。みんなあがめます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。皆さんの心の中に、まあ、豊かに神の愛が満ちておられることと思います。そしてこの愛は片時も離れることなく、また一寸の隙間もあなたの心に作ることなく永遠に満ち続けるものであることを確信しています。アーメン。それでは、ご一緒に賛美いたしましょう。神の皆を讃えましょう。それでは聖歌のですね、392番賛美いたしましょう。
我さえ愛 愛したも神は愛なり、いざ遠く来たりて神の愛に長身を委ねよ、救わるべし。ああ神は愛なり、汚れ果てし、我さえ愛したも神は愛なり。
ご起立ください。唱詠を賛美いたしましょう。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず御栄えあれ。御栄え